皆様こんにちは。
こんにちは。
今日は12月の4日で第1聖日なんですけれども、クリスマスおめでとうございます。と言いますのは、今日からクリスマスメッセージをするようにという、この賛美礼拝のスケジュールになって、私がそのトップバッターなんですね。ですからちょっと早いなと思いますけれども、クリスマス、昨日皆さん一生懸命努力をして、教会堂がもう本当にクリスマス一色に飾り立てられて、皆さん賜物豊かですから、本当に美しく、そして綺麗にクリスマスの雰囲気が矢が上にもこの教会を覆っております。で、本当にびっくりするのは、皆さんこれからご覧になれば分かるように、贈り物がね、こんな小さな箱にちゃんと紐で結んであるのがいくつもあるんですね。努力はどこから来たのかなと思うんですけども、やはりそれも神様を愛するゆえに、クリスマスをお祝いしてこの教会を美しく飾ろうという、そういう気持ちがよく表れていて、やっぱり皆さん主を愛してるんだなというふうに思って感謝しております。で、私は今自分がこのようにこの教会の中で、神様の送ってくださいました救い主イエスキリスト、そのことの方についてお話しできるということ、そのような立場に今自分が立っているということ、本当に不思議に思っております。と言いますのは、年を言うと何でもないですけれども、まだ私が小さい頃、母が買ってくれた、まだ小学生ぐらいでしょうかね、の低学年の頃に、雑誌の12月号っていうんでしょうか、付録に、紙のクリスマスツリーがついてたんですね。で、ちょっと星がチラチラっとこうぶら下がるようにできていて、でとてもそれが綺麗で、クリスマスって何なんだろうなって誰も教えてくれません。でもその雰囲気がとっても素敵だったんですね。そして学校の、まだそうですね、小学校の途中に素敵な白い壁、板でできた家が建って、でそこで英語を教えている子どもたちに、それも何だろうと思ったら教会だって言うんですね。でも素敵だな、入りたいなと思っても入れないんですね。敷居が高かったんですね。で、誰も呼ばれないのに入っていくっていう、そういう思想はありませんよね。ですから外から憧れていたけれども、この門が敷居が高い、そして入れなかったっていう記憶があります。で、不思議なように神様は、私が高校3年生の時に、お友達がクリスチャンでしたので、そういう救いの導いてくれるキャンプという、夏のキャンプでしたけれども、そこでイエス様を信じることによって、本当に自分はキリスト教の最も大事な御子イエスキリストを信じるという、その大切な部分を、その17歳の時に、いただいたわけですよね。で、それから10年歩んでまいりまして、今ここにこのように御言葉を語る。で、私はその小さい時に、その母からでしょうか、遠い遠い遠い国のある不思議な民族がいて、その民族がその神様に導かれているっていう、そのユダヤ人の話を聞いたことあるんですね。それがキリスト教と関わりがある不思議な民族がいるのよっていうことを聞いておりました。で、その遠いその国から見ると、私たちはファーイーストなんですよね。で、今日の題は東からの博士たちで、イエス様がお生まれになった時に、ユダヤから見たら東の方で、その場所はメソポタミアと言われておりますけれども、それよりももっともっともっともっと遠い、そのファーイーストの日本、日のいずる国ですけど、そこにいる私もイエス様の救いを聞くことができるんだって。でも今日は皆様にその質問をします。一番最初にお生まれになった救い主イエスキリストにお会いした異邦人は誰でしょう。どうぞ。ごめんなさい、なんか分かったから反応なさったのが、一番最初に生まれたばかりの救い主イエスキリストの赤ちゃんに お会いになった異邦人は誰でしょう。こう聞か改めて聞かれてた、あれ誰かな。はい、そう、どうぞ。博士です。だから、はい、3人、この異邦人、一番最初に救い主イエス・キリスト、赤ちゃんであるイエス様にお会いになった異邦人は、東からの博士3人なんです。ですから私もユダヤ人ではない異邦人ですから、今日はその一番初めに、幼子イエス・キリスト救い主にお会いになった、会うことができたこの3人の博士、そのことがとても大きなポイントになるかなと思うんですけれども、それをまず印象を持っていただけたら、ああそうかっていうふうに、皆さん、あ、そうかっていうふうになると思うんですね。では御言葉を読みします。マタイ2章1節から2節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。でここで、そうなんですね。で、まずこのヘロデ王の時代にと、イエス様がお生まれになったこのヘロデ王の時代についてお話しさせていただきますけれども、このヘロデ王って、たくさん聖書の中にはヘロデという王様の名前が出てきますけれども、この人はヘロデ大王と言われております。でヘロデ・ザ・グレートとこうくっつくんですけども、まあ、いろんな意味でグレートだったんですね。で、まあ、9人からはくだらない人数のまず奥さんがいたということにおいてもグレートだったかなと思いますね。たくさんの奥さんがおりました、そして、残忍であり、そしてずる賢く、あらゆる面で自分の王座を守るために必死であったということにおいて、自分の3人の息子も殺すことができたほど、まあ、異常な、大いに固執する王様でありました。で、このヘロデ大王が支配している時、で彼は、紀元前40年から多分紀元前4年の間にユダヤを支配したと言われております。ですから、イエス様のお生まれになったのは BC の5年か6年であろうというふうに計算されるんですね。で、この大王 BC40 年から BC4 年、その長い間36年もユダヤを支配した王様なんですけれども、その、彼が支配した間には彼の奥さんが殺され、3人の息子が殺され、そして彼は本当に王位を守るためにあらゆる手段を用いたということが分かります。でそういう王様がいるところに、この3人の博士、多分このメソポタニア地方と言われておりますけれども、やってきてですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたって聞かれたわけです。これはこのヘロデ大王にとってもかなり晩年になりますけれどもね、年を取っておりますけれども、大変ショックな、とても見逃すことができないこの質問を持ってきてやってきたということで、彼の心の中にはこの生まれた幼子は生きることはできないっていうふうに決心したことは想像に難くありません。自分の息子さんにも殺してますからね。そしてですから、イエス様がお生まれになったこのたった一行のヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったうんぬんということの一言の中に、イエス様がお生まれになったその時は大変悪い時であった、良い時ではなかったということが分かります。からもう一つ、2節のところに、の次の3節、それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った、エルサレム中の人も王と同様であった、3節に書いてあります。でヘロデ王が恐れ惑ったと同時に、エルサレム中の人も王様と同様に困ったと、これは大変だというふうに 思ったと書いてあります。でそれはなぜかと言いますと、この当時ユダヤはローマの皇帝によって支配されていましたので、宗教的自由はこのローマ政府は認めていたんですよね。ですけれども、そのユダヤ人の王というこの響きは新しいその革命的であり政治的であったわけです。いつも新しいその指導者が出てはローマ帝国にこの反抗して戦いを挑むということがユダヤの歴史の中では繰り返されていましたので、これはローマはいかなるこのその革命の兆しをも聞き逃さないで、その芽を摘み取ることにも非常に迅速だったんですね。ですからこのユダヤの指導者たちですね、この国に他の王様が生まれたということがもしこのローマの関係に耳に入ったら、ローマ政府からその受けるであろうその厳しいその報復を恐れて、いや大変だっていうふうにおじまどったわけです。ですから王様もそれからエルサレムにいるこのユダヤの指導者たちも、この3人の博士がもたらしたユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでですかっていう質問によってパニックになったっていうことがわかります。ですからあまりイエス様の誕生は歓迎されなかったっていうことがわかりますね。で、この人たちは長い聖書の歴史の中でいつかは救い主がお生まれになるっていうことをずっと教えられ示されてきて、そしてメシアとして現れるのを待ち望んでた人たちですよね。その人たちはあまり嬉しくなかったんです。いざそれが実現しようとした、そのことをまずわきまえていたいと思います。それではこの次に東方の博士たちについて、私が学んだことをちょっとお知らせご披露したいと思いますけれども、ギリシャ語ではマゴイあるいはマギという言葉なんだそうです。で、もともとはこのペルシャ人やバビロニア人の中で、祭司階級、占いなどを持って、大切なことを決定するためにそういう人たちが王様に仕えていたわけですよね。で、そういう祭司階級を意味していた。で、このマタイにおいてはこのマギとかマゴイっていう言葉を東方から来たこの高貴な人々を示す言葉で使っていて、王とも訳されているんですね。王様とも、そういう尊い人ということ、単なるその学者とかそういう人ではなくて身分の高い尊い人と考えられています。で、多分このメソポタミアの地方からやってきたであろうというふうに言われています。で、彼らはその星を見てって書いてありますけれども、この不思議な光を放つ星を見て、偉大なユダヤの人と王様が生まれたということを明白にメッセージとして受け取った、そのことが動機で何ヶ月もの退屈なその集団旅行ですね、メソポタミアからですね、このラクダに乗ってユダヤのベツラヘムまで来るっていうのはもう大変な距離で、何ヶ月もかかるわけですよね。で、そのような犠牲を払ってまで彼らがやってきたっていうのは非常に強い動機を持ったってことがわかります。ぜひこの星によって表された珍しい星のこの現象は前々から私たちに伝えられていた、その救い主なる神の子が生まれるその印であるということを彼らは知って信じてやってきてるんですね。そうでなければその後の行動が不死を拝むということとか、それから捧げ物をするということには現れないわけですから、星はキリストの雛形として聖書の中に予言されているのです。ですからそのようにまずその東方からの異邦人がイエス様、幼子イエス様、キリストを礼拝するためにやってきたっていうのはいつもなんか不思議な気がしますね。で、ユダヤ人先民として神様に選ばれ、あなたのその民族から救い主が生まれますよと言われて何千年もその歴史を経てきたユダヤ人はあまり喜ばないで、異邦人の方が先に 気づいてやってきた。いつもこういうことが起きるんですよね。でその他印としてその博士たちがいるっていうふうに、私は教えられました。それからこの博士たちのことなんですけれども、ちょっとここを読みします。御言葉、そこで、王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこでお生まれになるかと問いただした。五節、彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。うんぬんとしてそのベツレヘムに生まれるということが言われました。でこのように、博士たちはユダヤのベツレヘムに行く前ですね、その場所は知りませんから、誰に聞いたらいいかということで、星の導きでそこまで来たのに、宮殿に行ってヘロデ王にユダヤ人の王として生まれになる方はどなたですかと聞いているわけですね。でその時にその時星はどこに行ったんだろうか消えたんだろうか、そういう面白い質問がね、あ、星がいなくなっちゃったからこれ誰かに聞こうかというふうに考えたのか、これ私今回教えられたことなんですけれども、そうではなくて星はずっとあったんだろうと思うんですね。ですけれども彼らはそのユダヤ人の王様のところに、ヘロデ王のところに行って、わざわざ人間的な助けを得て質問したというふうに、この注釈者は考えています。もしそのヘロデがユダヤ人の指導者たちと相談していた間ですね、星を見失ってたということをこの予想されるというふうに書いてますけども、もし彼らが人による導きを求めることをせずにその星だけに注意を払っていたとしたら、ベツレヘムまで導かれていたであろうか。その場合にはあの幼子たちの恐ろしい大虐殺は起こらないで済んだのであろうか。私たちは時折神の導きに頼るべき時に不適当な人から人間的忠告を求めることによって、自分たちと他の人たちとを災難に巻き込んではしない、巻き込むことをしないであろうかっていうふうに書いてあったんですね。ああそうか、とても新しいその私にとっては洞察でありました。でこのようにもしその星の存在を見失って人間的な相談をしたことによって、ベツレヘムにおける2歳以下の男の子たちが全部殺されたという大虐殺は起こらなかったであろうという、この考え方は面白いなというふうに思いました。でその、博士たちを責めるわけにはいきませんけれども、そういう事実があったということで、ひれ伏して拝んだ姿によって、彼らがイエスをその礼拝に値するお方であると信じていたことは分かりますし、黄金乳香持役という王様にふさわしい贈り物を捧げたことからもそれが分かります。で昔はその贈り物なしには、尊い贈り物なしには王様に近づくことはできなかったっていう古代の習慣がありましたから、そうだと思います。で黄金は王への贈り物として最もふさわしいもの、私も黄金なんの贈り物をされたことあったかななんて考えるんですけども、どうも一度もなかったように思いますね なんか笑ってる人がいますけれどもまあ王ではないからしょうがないですけども、次、乳香は、祭司への贈り物であったと。で、祭司が神殿で仕えるときにこの乳香を捧げてお仕事をしていたわけです。それから偉大な祭司であるお方に対するこの適切な贈り物であったっていうことですね。で最後の木薬、これは死に臨んだ死体をその天布でくるむときに木薬をたくさん一緒に、くるむという匂いとか、あるいは防腐剤として使われました。 で、その十字架上で死ぬために来られた神の御子のためにふさわしい贈り物であったということが、この3つの贈り物が示しているのは、まことの王であり、完全な祭司であり、人々を贖う救い主であるということを示していると、示しております。で、このように博士たちの行動というのは、救い主イエス・キリストは本当に王として、大祭司として、贖い主として生まれたということを彼らは知ってやってきたということ。それは驚くべきことです。というのは彼らは異邦人だったんですね。で、博士たちの訪問は異邦人たちが救いを求めてキリストに来ることの最初の身であることを表している。私たちはその東からの博士たち、で私たちはそのもっともっと極東一番東の端っこの日本のいる異邦人ですけれども、そこにまで救いが及んできているということを思うときに、大変感謝して、私は本当に素晴らしいことなんだなというふうに感謝しております。そして、星は見失いましたけれども、その星によってついにベツレヘムで幼子イエス・キリストに会ったとき、彼らは非常に喜んで捧げ物をし、そして、最終的には夢によるお告げによってヘロデのところへ戻るなという戒めを受けて別の道から帰っていったというふうに書かれて、聖書の中に書かれています。で、神様から直接夢による導きを得たことにより、自分たちの安全と幼子イエスの安全が守られました。で、ここにその3人の博士の敬虔な神への態度を見ることができます。で、今日ここの3人の博士からの、教えられるメッセージというのは、歴史を支配しておられる神は救い主の誕生を異邦人にも知らせたことの証明として、この東方の博士があるということ、そして2番目は、彼らは先民であるユダヤ人よりも熱心にまた敬虔に幼子イエスを探し求め礼拝したということ。もちろん羊飼いたちに、本当に、貧しい、一番身分の低い羊飼いたちにその生まれたことが知らされましたけれども、異邦人としては一番最初にこの東からのこの3人のっていうのは、どうも正しい言い方ではないんですね。何人だったかわからないというのが正しい考え方です。というのは、3つの捧げ物があったから3人というふうに言われています。でも何人であったかは分かりません。そして最終的には、今申し上げましたように、いつの世でも正しい心を持たない人にこの大切な導きを求めて相談することのこの間違いですね、被害、これは大きいということを、その警戒しなければいけないということですね。私たちはついその聖書とか神様とか祈りによって、正しい神からの直接の導きというよりは、時々このふさわしくない人に大切な問題を相談して、どうしたらいいっていうふうに、本当に今日不思議なんですけども、メッセージが今日合致した人がいるんですね。本当にそれは正しくない、直接神様からの導きを求めることで、間違った正しくない心を持った人にその相談することの被害、恐ろしいことであるということを、今日この博士がの行動を通して、あくまでも最終的に王様のところではなくて、星に導かれ、神様が送られた星に導かれていったならば、ああいう大虐殺などは起こらなかったであろうかというようなね、可能性もあったわけですけれども、本当に私たちも、真実に神様の御言葉、神の御心をしっかりと求めて、それに従う、人の言葉に惑わされないということが大切だということを今日教えられました。じゃあお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日は東からの博士たち、本当に神様の不思議な星という導きを通して、幼子イエスにお会いした 一番初めの異邦人であることを覚えるときに、私たちの極東に住んでいる私たちにもその恵みが何千年か後には届いたことを覚えて心から感謝いたします。神様どうぞ博士たちのように経験にあなたを熱心に求め、そしてあなたを信じ礼拝し、そして本当にあなたにの前に経験にひれ伏す、そのスピリットを私たちにも与え続けてくださいますようにお祈りいたします。またどうぞ人間的な導きではなくて、常に神の導きを求め続けていく、そのスピリットを崩すことがありませんように助けてください。感謝して尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。